屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まるショータイム。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第148回、今回は両屋ルッチやワッツがいないということ でゲストの方もいないということで、まあ久しぶりというか久しぶりですね、一人喋りの回になります。よろしくお願いします。まあちょっと前回からそんなに間が空いてないとは思うんですけど、まあ、というのもね、念願のというか、待ちに待ったというか、まあ、この、ペガの屋根裏部屋でもね、最高にプッシュしている、まあ、白石監督、映画監督白石監督の、まあ、最新作ですよね。サダコバーサスカヤコ。劇場公開がですね、ありましたので、まあ、早速行ってきたんで、まあ、これはね、ちょっとまあ、本当でしたらまあ、りょうさんとか、まあ、アツさんとかね、ルチさんとかとお話しさせてもらってって感じでもあるんですけど、まあ、その他のメンバーの方はね、一緒にというかまあ見られてないというのもありますし、なんかね、まあ多分、まあ僕が一人で興奮してしまって、もう聞いてもらうのもちょっと申し訳ないなっていう形になると思いましたので、まあ今回はね、一人喋りでも撮ろうかなと。で、まあいろいろね、今、僕は見てから、二日経ってますけど、まあ、ちょっと興奮冷めやらずという感じなんですけど、まあ、今回は、皆さん、リスナーの方に、ぜひ見に行っていただきたいなと。なんかまあ、屋根裏部屋でね、僕がこう、白石監督、最高やん、最高やんって言ってるんで、またまたペガーって。まあ、白石監督の映画で見に行ってよかった、見に行ってよかったって、まあ、そらそうやけど、まあ、ただプッシュしてるから、まあ、そうやって言うんだろうっていうふうに思われたらちょっとなんか、まあ、正直ね、まあ、このゲストに出ていただいたりとかもしてますし、まあそういう関係でって思われたらちょっと悲しいとこあるんですけど、本当にね、まあ、ホラーが怖いくても見れないって方以外は、もう本当にすごいおすすめできる作品なんで、まあ、これはね、僕が初日に行きましたけど、ぜひね、今、劇場にこう足を運んでいただきたいなと、いうので、だからまあ、正直もう、ネタバレに関しては、もう、言わないように、何も、入れずに、ぜひ行っていただきたいと思いますので、まあ、それとですね、まあ何よりも、まあ同じ白石監督関係にはなりますけども、我らが怖すぎですよ。超怖すぎですよね、今。超怖すぎは、またまあ本編の方はね、ファイル2のところで止まってて、まあファイル3以降がまだという形になってはいますけども、これがね、生で怖すぎって言って、ニコニコ生放送さんの方で、6月の11日ですね、2016年6月11日の方に、で、スペシャル企画ですね、サダコ VS カヤコ、先ほど言ってたサダコ VS カヤコの企画の、として、生で怖すぎ、サダコ VS カヤコ、恐怖の現場へ生潜入っていう形で、超怖すぎの、工藤 D ですね、工藤ディレクター、アシスタントの、市川さん、市川美穂さんと、カメラマン田代正嗣さん、まあ、5、3人が、まあ、1年ぶりね、1年前のその生で怖すぎがあっての、今回のまた生で怖すぎと、1年ぶりでの登場という形で、もう街をわびてる状態でしたね。それがね、あったので、まあ、その辺のお話をちょっとしたいなとは思うんですけど、まあ、その前にですね、いつ、メールの方をね、いただいてますので、まあ、そっちのメールの方をちょっとご紹介したいなと思います。いただいた方が、タツラウさんですね。件名、なんあのカフェのことを話してくださり感謝です。すごい件名なんですよね。なんかいきなり、感謝していただいて、まあ、いや、こちらこそありがとうございますって形なんですけど、まあ、なんあのカフェっていうのは、なんであの時放送局っていう、ポッドキャスト番組やられてる、徳松さんが、 マスターを務められてるカフェ、なんであの時カフェっていう、名古屋にあるカフェですね。猫がホラーっていう場所の。まあその話を、まあ僕行ってきたよって話を以前させていただいたってことなんですけど、それのこと、感謝ってこと、うん、徳松さんじゃないのに感謝ってなんでだろうって形なんですけど、まあ本部の方を読ませさせていただきます。ペガの屋根裏部屋の住人の皆様、はじめまして、タツラウと申します。第146回にて、名古屋のなんであの時カフェにご来店された時のお話をしてくださいまして、誠にありがとうございます。私は、名古屋タツラウ会という、なんであの時カフェを応援する活動をしておりますので、番組の中で話題にしてくださったことについて大変感謝しております。あ、そういうことだったんですね。名古屋タツラウ会っていう、なんであの時カフェを応援している活動されてるんですね。ああ、なるほど。続きですね。白沢ドラッグで声をかけてきた人は誰だったんでしょうね。もしかして屋根裏部屋のリスナーさんだったとか、その方とは違うと思いますが、屋根裏部屋リスナーさんもカフェに来てくださっているようです。来てくださったリスナーの方々にもこの場を借りてお礼申し上げたく思います。さて、第146回で海外ドラマメンタリストのお話をされていたので、その前の回の第145回も聞いてみました。ペガさんの声が心地よいのか、何度も寝落ちしそうになりましたが、てんてんてん。そして早速シーズン1の1話と2話の2話を見ました。メンタリスト面白い。このドラマの存在は知っていたのですが、見ていなかったのです。きっかけをくださったりょうさん、ありがとうございました。おかげで楽しみが増えました。まだまだ続きがありますので見てみます。では、お読みくださいましてありがとうございます。タツラウでした。タツラウさんありがとうございます。っていうかむちゃくちゃ丁寧ですね。本当に。いやー、まあ、その名古屋タツラウ会という、なんであの時カフェをバックアップしてる会員をやられてるってことで、すっごいですね、徳松さん。徳松さんがすごいというか、まあ、徳松さんがやられてるカフェを応援するって言って、そういうのを作ってるっていうのが。まあ、その白沢ドラッグで声かけてきた人って、なんかね、僕おばあさんから、あなた会ったことありますよねって。僕大阪に住んでるんですけど、名古屋に行って、その、なんであの時カフェの近くで声をかけられたっていうね。本当に、屋根裏部屋リスナーさんだったとか、いや、会ったことありますって言うだけなんで、聞いたことありますじゃなかったで、全く違うと思います。このね、年齢もね、まあ、軽く、75オーバーはされてる方だと思いますので、まあ、リスナーの方だとは思わないんですけどね。まあ、でもね、その方と違う方と思うんですけど、屋根裏部屋のリスナーの方も、行かれてるってことで。いやー、本当に。まあ、嬉しいですね。僕も実際カフェ行きましたし。まあ、ぜひぜひね、まあ、名古屋近郊の方は、足を運んでいただいて、まあ、名古屋近郊じゃない方でもね、名古屋行かれた時は、ぜひぜひ、なんであの時カフェ行かれたら、本当に、いい感じのね、休憩タイムが。まあ、休憩タイムって言ってもね、徳松さんのトークタイムが始まるかもしれないですけど、非常に面白いんで、ぜひ行っていただきたいなと思いますね。で、まあ、メンタリストですね。見られたってことでね。いや、メンタリスト僕もあれから全然見れてないんですけど、いや、本当に面白いんですよ。もうぜひね、おすすめなんで。まあ、僕も見たいなと思いますけど、りょうさんありがとうございました。これ今、りょうさんいない回で紹介してしまって、ちょっと本当に田空さんには申し訳ないですけど、まあ、りょうさんには伝えておきますので、ラジオ聞かないんでね、直接僕の方が伝えておきたいなと思うんでですね。で、まあこれ、何度も寝落ちしそうになりましたかって。いや、まあね、いつもね、りょうさんも、まあリュッチさんも、屋根裏メンバーも番組中に寝落ちするっていうのがね、まあ僕のトークってことなんで、まあね、今回も寝落ちしていただいたらいいかなと。いや、本当にもう、ね、結構ね、まあリスナーの方でちょっと遠慮される方もいるんですよね。なんか番組に寝ながら聞いてるとか、聞いてたら寝落ちするっていうのはなんか面白くないっていうふうに言ってるんではないかという意味だと思うんですけど、まあそうやって、ちょっと僕には直接会った時に言いにくそうですけど、まあ全然僕はね、こう、ラジオ聞きながら寝るっていうのは僕はもう、学生の頃とか、AM ラジオすごい聞いてたんで、まあそういうのを、スリープタイマーをしながらね、寝ながら聞くって言って、それでまた、次の日はまたちょっと巻き戻して前から聞くって、また次の日はまた巻き戻して聞くって、もう永遠に同じところをね聞くみたいなことをやりながらも、でも心地よくね寝れるというので、本当にそういうのも生活の一部に入り込んでるというか嬉しいんで、 ぜひぜひね、寝ながら聞いて寝落ちしていただきたいという感じはするんですけど。まあ、それでね、今回まあ、本題というか、なんですけど、まあ本当にちょっと久しぶりね、もうちょっと初心を変えるっていう、初心に戻るというか、まあ僕、白石監督の作品、まあ何からお話ししたかなっていうかね、思って、屋根裏部屋をちょっとね、タグってみたんですけど、まあそれが2014年の10月の回に、これ何回でしたね、第102回に映画のカルトのお話をしてるんですね。まあこれ、まあ聞くと、なんかボードゲーム、それこそラジオのボードゲーム研究室さん、ウェブラジオですね、が終わってしまったって話をして、まあすごい落ち込んだとかね、なんかそういう熱い話をしてる回に、まあ、映画のカルト。僕何話したんかなと思って、久しぶりにもう再生して聞いたら、ちょっとめっちゃ興奮してて、いきなりこう、りょうさんがいる回だったんですけど、これやばいっすよって。なんか、必見で恐ろしく面白い映画ですって。もうせいせい言ってますとか言って、なんかめちゃくちゃ興奮してましたね。で、初めて、まあ、白石監督っていう名前を多分言葉にしてるんですけど、もう早速天才って、最高って言ってますけど。ただまあ、まあ、後々ね、こんなに白石監督と番組出ていただいたりとかね、すると思うことなんかない状態でもちろん喋ってますので、まあなんかね、まあこう、カルト見た方だったらちょっとわかるかもしれないですけど、なんか3人でロケ行って、何ハンバーガー1人だけ食べてんねん、よくわかりません、よくわかりませんとかね、ちょっと言ってたりしてて、でまあなんか、まあむちゃくちゃ興奮して僕喋ってんですけど、まあなんかそのストーリーをね、ちょっと追って喋ってて、なんか階段上がって、それね、とか言ってる時に、まあ、タツラウさんではないですけど、まあ、りょうさんが寝落ちしてるっていうね。相変わらずの、なんかもう、変わってないなって。まあ、もちろんね、まあそんな1年2年じゃそこらじゃ変わらないんですけど、まあそういうこともあって、からね、オカルトの話とか、まあもちろん怖すぎな話をしていって、ハマっていったわけですけど、まあそれでいて、まあもちろん今年年始というかにボクソールライドショー、劇場でシネコンとかそういうね、大手の全国の劇場で 4DX で見れるっていう白石監督の作品っていうのはありましたけども、まあボクソールライドショーに関してはちょっと短めのね 4DX を最大に活かした映画ということで、 4DX を体験するために作られたという、まあタイアップじゃないですけど、フルに 4DX の機能をガンガン揺れて、ガンガン水浴びて、ガンガン光るという、煙も出て、シャボンも出て、匂いも出てっていう、すごい揺れるっていう、そういうものでしたので、映画としても、まあ、若干短めというものだったので、まあ今回ですね、この2016年の6月18日公開全国労働省をされた、貞子 VS かや子っていうのはね、もちろん映画としての尺としても、まあ普通のサイズというか、まあ標準サイズですし、まあネームバリューとしてもホラーとしては、貞子。で、かや子。まあリング、ジオンですよね。J ホラーとしては、まあ最もビッグという、まあ僕はね、そのね、ホラーのことを知らないんであんまり。ですけども、知らない人間がまあ知ってる。誰もが知ってるような、まあ貞子、かや子。それをぶつけ合うっていう、貞子 VS かや子っていう、ネームバリューとしてもっていうので、それをね、もう、劇場で見れたと、いうことがあって、っていうことなんですけど、まあ、それに対してですよ、僕は怖すぎですよね。あの、ビデオシリーズでずっとホラーやってる怖すぎシリーズがあって、そして今、超怖すぎシリーズになってますけど、まあ実際、屋根裏部屋はもう本当に超怖すぎ。ハマってっていうのがあると思いますので、まあそれがやっと生で怖すぎがあるということで、本当に久しぶりに待ち遠しかったなという感じでしたよね。で、この生で怖すぎに関しては2015年にもあってですね、まあこれちょっとまあ、もし、その今回ですね、ニコニコ生放送の方で、その2015年の生で怖すぎをやって、それから2016年の、まあ今年の初出しの生で怖すぎというのを、やられたので、その2015年の生で怖すぎをこの前初めて見られたよっていう方が、まあ、この屋根裏部屋のリスナーの方でおられたら、ぜひね、この屋根裏部屋で、第121回ですね、白石監督が初めてですね、屋根裏部屋に出て、ゲストに出ていただいた回にですね、 この生で怖すぎに関しての話を裏側ですねをされてるので、ぜひぜひね聞いてない方は聞いていただきたいなと思います。またそのね、そのいや2015年の生で怖すぎも僕は驚愕だったんですよね。これ本当に無料という形でやってて、それを見てですね、これ無料かというぐらいで、まあもちろん生で怖すぎなんで、工藤ディレクターや AD 市川さんですよね、そして立野カメラマンが今まで、まあ、ビデオ作品、劇場の映画作品で見てた登場人物がそのままそこに出て、しかも生放送するっていう、まあ、全体未聞というかね。でもちろんニコ生という形なんでコメントもあって、それとのやりとり、コメントとのやりとりをするっていうね。でまあ生なわけじゃないですか。生なのにすごい怪異というかね、怪奇現象というか心霊現象というか、えらいことが起こってくぞっていうね、いうことだったんですけど、で僕は、これ生だったね、生なのじゃないの、どういうこと、生でしょうね何言ってんかわかんないですけど、いやまあそんな風にパニックになって興奮したっていうものだったんですけど、まあそれのまあ2じゃないけど、この2015年で、しかもあれですよ、今回同じようにまあ工藤ディレクター、市川さん、田代さんが出てきて現実にやる、まあ、その時点ではまだ公開されてなかったんで、現実である映画の貞子 VS かや子のタイアップとして、ある廃校の学校に潜入するぞっていうことだったんですけど、まあこれがね、なんかそのもちろんその貞子 VS かや子映画でやってるよっていうのを、まあその工藤ディレクターですよね。工藤ディレクターっていうのは、まあ、映画の登場人物なわけなんですよね。まあ、大迫茂雄さん扮する。まあ、それが、俺は、あの、リングだけを見、リングを見たよとかね、ジオ見たよとかなんかこう言ってるんですけど、で、まあ、いじるっていうのがね、この、貞子 VS かや子の、撮ってる白石って監督、白石ってやつ、この田代に似てんだよって言って、まあ、もちろんね、その田代カメラマン、は、白石監督をやってるわけですから。まあ、いや、似てますよねっていうか、まあ、本人なんですけどって、みたいなね。もう、その辺がね、もう、僕なんかね、ごちゃごちゃになって見てて。で、もう、その、田代カメラマンも、途中でね、白石監督がこれからやるイベントをフリップを使って紹介させられるっていうね。まあ、だから、田代カメラマンをやってる白石監督が、白石監督のイベントを紹介するっていうね。じゃあ、もちろん、間違ってですね。ゾニペディアの話だったのか、名古屋のシネマスコーレさんのイベントの時の話だったのか忘れてましたけど、途中でね、誰々と私が出てですね、みたいな感じで、思わずね、田代カメラマン役をやってるはずなのに私がって言ってしまうっていうね。で僕もなんかちょっと、ん?って思いながら、あのコメントで私ってみんなハテナハテナって出てましたけど、いやもうそれ言うぐらいね、もう田代カメラマンなのかもう白石監督なのかもう ごっちゃごちゃになってますよね。まあもう工藤 D も白石って監督これ怖すぎ見てるよみたいな感じで、いやそれ怖すぎ見てるだろうって思いながらね、なんかいや、その世界の中では、そらまあ、怖すぎに影響を送ってんじゃねえか、みたいな感じで、まあ、工藤 D 言ってましたけど、まあ、怖すぎ作ってるの白石監督だしなって思いながら、もうなんか頭が本当にごちゃごちゃになるっていう感じでしたね。いや、本当にね、で、まあ、実際前の怖すぎ、生で怖すぎに関しては、この生でありながら、ね、生で起こることないことが起こるっていうことが起こりましたけど、まあ、今回ね、貞子バーサスかや子の企画として、どうも髪の毛の長い女の幽霊が出るらしいんだっていうのはね、触れ込みが工藤 D の方であったんですけど、ツイッターなりとかでね。そうなってきたら完全に、まあ確かにそうやけど、出えへんなっていうかね、もう工藤 D がだって貞子かや子を言って、かや子に関してはなんかズベコー言ってましたからね、なんかズベコーって思いながら、もう何でもかんでもかかってこいって、所詮女じゃねえかって、もうむちゃくちゃなね。発言がありながら、相変わらずの工藤 D っていう感じでしたけど。まあ、っていうパターンで言うとね、まさか貞子とかかや子は出てこないなと思いながら僕ね、見てましたけど、いや、本当に工藤 D も多分1年間で、その前のね、生で怖すぎの時にね、 のからまあなんていうんですかね、1年間たまりに溜まってるもんがあったと思うんで、まあすごい爆発がねすごくあってむちゃくちゃ面白かったですね。で、市川さんの方はね髪の毛切られてショートになってなんかちょっとイメージチェンしてましたけど、あのアイドルアイドルって言いながらちょっと駆動 D をいじってましたけど、まあ相変わらずのね駆動 D を見るあの目ですよね、なんか下げすむ目っていう感じですけど、毎回その学校に入った時はそんなゲソ強気の駆動 D をもう超怖すぎの駆動 D はねもうすっごいなんか口だけのヘタレというかなので、学校に潜入すると常に自分はバット持ってるんですけど、何も持ってない市川さんに前お前行け前行けって扉開けろとか、そうお前先行けっていう行かされるっていう感じで進めていきますけど、これがね本当にね、まあこれねもうどうなんでしょう、タイムシュートと予約で、まあ生で怖すぎはもちろん生の時はもちろん終わってるんですけど、タイムシュート予約でまだ見てないって方がもしおられましたらもう今すぐ切って見てから聞いていただきたいんですけど、まあ今はねもう見れないという、一度タイム、シュートで見た方はもう見れないという形なので、まあある程度まあいいとは思うんですけど、ネタバレっていう感じに関しては本当にね、トシオくん、サダコカヤコが出てくるという形になって。で、相変わらずその生でずっとシームレスな世界観なんですけど、まあありえないね。言ってたものが消えたりとか、出てきたりとか。もちろんね、サダコカヤコとかがね、っていう形になるんで、ね、白石監督が会った時にはもうまた聞きたいんですけど、なんかおそらくね、この前の前回の2015年の生で怖すぎよりもさらに凝ってるんじゃないかなというかね、っていうのも本当にもう、今回ね、僕はもう出てこないと思ったその貞子とかかや子がもう、バンバン出てきて、しかも、それをね、シャメで撮るっていう。で、こう、その、市川さんがシャメで撮るんですけど、工藤 D がビビってるところとかね、出てきたところ、アングル的にはもちろんそう撮ってて、しかもその番組、生で怖すぎ終わった時に、リアルタイムのツイッターにその写真を上げるっていうね。このリアルタイム感。なんかもう、これがね、なんか、すごい楽しかったんですね。なんか、本当に、公式の、もちろんその、公式のツイッターアカウントがね、工藤ディレクター、工藤 D、市川さん、田代さんあるんですけど、そこに、まあ、速攻でね、あげるっていう。で、しかも、公式でね、貞子さんにも、公式のツイッターアカウントあるんですけど、貞子の方も、それに対して、反応するっていうね。まあ、もう最高の宣伝というかね、なんか、すごいな、この世界観っていうか。どこまでが現実で、どこまでが、フェイクなのかって。全くわかんないというね。もちろん、怖すぎはフェイクドキュメンタリーですし、あれなんですけど、まあもちろんだから、その生でね、やってて、それを、そのままそれがツイッターに連動するとリアルな現実とっていうのはね、本当にまあ、さらに重ねてきたなっていうか、すごいなって、っていう、形ですよ。これでもんでね、まあ僕申し訳ないというか、今回この生で怖すぎに関しては、ね、お祭りで盛り上げたいって意味で、生で屋根裏部屋っていう、まあそういう題しましては、ツイキャスをね、したんですよ。要は、生で怖すぎを見ながら同時に生放送というか生で、ツイキャスで僕がコメントするっていうか喋るというね。まあそれで、まあ一緒にね、まあそういうふうにみんなで見ましょうっていう形で、まあただ、まあこの、やるときに生っていうのは、前も前回もそうですけど、怖すぎ、生で怖すぎ見るときにもみんなさん殺到するわけですよ、そのね、見る方が。だから蹴られるって、いわゆる要は、人数制限があって、見れなくなるんですよ、途中でピッて止まって、退場させられるって、強制退場っていうのはね、そういうのが、まあ、ニコ生の方にはありまして、それがまあ、すごい、生で怖すぎに関しては人気があるので、そうされるということで、まあ僕は実際ニコニコ動画の方にも今、屋根裏部屋、白石監督や、大迫さん、久保山さんですね。要は、工藤 D 役の大迫さん、市川さん役の、久保山さんとか出てる回とかを中心にアップさせてもらってるんで、まあ、プレミアム会員っていう会員になってるんですよ。そういう会員になってると、全然蹴られることなく、まあ、それ、見ることができるんですけど、 まあだからそうやって、まあそれを生で怖すぎを見ながらツイキャスなんで、この生で怖すぎを見れないと、このツイキャスを聞いてる意味がないわけですよね。だから、ということは、その、プレミアム会員をね、入って、まで、生で怖すぎを見る方で、かつ、初回じゃないですか、これね、生で怖すぎ。僕だったらっておかしいですけど、そのまま作品をね、極端なし、コメントなしで本当は見たいぐらいで、その生で怖すぎを。まあ、それ、まあ人によってはコメントありで、その、皆さんのコメントと聞きながら一緒にワーワーとやるのが楽しいっていう形で見られる方も、もちろんそっちの方がほとんどですし、っていう形なんですけど、それに集中したいと思うんですけど、その作品に。僕のね、声をさらに聞こうと、その時にっていう、そういう方って本当になんかこう、稀有というか、もう、珍しい方だと思うんですけど、まあ、だから生放送ですよね。それでは、まあ、人は、ほぼ、来ないだろうなと思ったんですけど、ただそれを、ツイキャスには、録画機能、まあ、録画って言っても僕、顔出しはしてないんで、録音ですよね。まあ、そういう録画機能がありますので、後日ですね、要は、プレミアム会員に入ってない人はほとんど、タイムシフト予約という予約をして、生放送ではないですけど、しばらく時間経ってから見ると。それの場合は切られることは全くないんで、そのタイムシフト予約を見て、する方、プレミアム会員じゃない方は、それを後日再生する際に、その僕のツイキャスも再生すれば、僕が、その生放送で聞いて僕がツイキャスしている環境で聞けるというふうにね、そういう形にしておけば、まあ、一回見て、二回目見るときとか、そういうときに、なんか、一緒に僕と見てる感じで、見るのも楽しいんじゃなかろうかって形で、ツイキャスに、の方に残してます。まあ、これ、実際に残してますんで、僕の、ツイキャスの方で調べて、僕のツイッターのアカウントなりで調べていただくと、黙って怖すぎ、見ながらみたいな感じの、タイトルがあると思いますので、そちらの方で、かけていただいて、タイムシフトのその、まあ、録画の方を、ニコニコ生放送の方を合わせていただくか、ツイキャスの方、僕の方をね、大体時間をその喋ってる内容と合わせていただければ、そういう形にはできるという形になるんですけど、これ本当にね、これ大失敗だったなっていう、今だったら思うんですよ。っていうのがね、僕も後でどんな風だったのかなと思って、もちろん生で怖すぎでね、その放送してる時は生で見てましたけど、後でタイムシフトで再生して、僕のツイキャスも再生して、同時再生で、確かにこう繋がって聞こえるかなっていうのをやってみたら、ちゃんと繋がって聞こえたんですけど、実際見たら、そのニコ生は何がいいかって言ったら、文字ですよね。だから文字なんでコメントっていうのは、工藤 D が叫んでたりというか普通に喋ってたり、田代さんや市川さん喋ってる時に、声は当たり前ながら聞こえますよね、字だけなんで。でも、僕のツイキャスを聞きながらこの生で怖すぎ見ると、工藤 D の声が僕の声で書き消されるっていうかね。まあ、それもちろんボリューム調整もありますけど、僕の笑い声とかで、今何言ったって聞こえなかったりするんですよね。で、まあ、こういうのはお祭りだから、まあ、2回目見る方とかやったらいいかなーとかね。で、まあ、もし聞こえないって言ったら、また頭から、またね、また次の日に、そのまま、また、見るとかね、逆に、できるしなーとか、まあ、ええかと思ったんですけど、これね、後から聞くと、なんてですね、僕、要は、後から、自分のそのツイキャスを同時再生するのをやめて、もう一回、生で怖すぎちゃんと見ようと、きちんと全部集中して見ようと思って再生したら、すでに視聴済みですって出てきて、再生できないですね。いやー、そうなんですよね、これね。僕なんかニコ生のこと本当に分かってないなっていうか、ニコ動のこと分かってないなと思うのが、これあれですよね、タイムシフトっていうのも一回再生したら一回コッキリなんですよね、これ。なんかね、2015年の生で壊すの時はなんか時間が切られて、その間何回もタイムシフトで予約した人は再生できたような気がしてたんで、この企画をしたんですけど、もしかしてタイムシフト予約でこれを一回聞いて、僕のツイキャスも再生してしまって、あ、やっぱこの屋根、このペガの声邪魔だなと思って、また、もう一回ちゃんと見ようと思った人は、見れないって。やってしまいましたね、これ。だからね、 本当にね、だから逆に言えば、一回普通にちゃんと見ようと。タイムシフト予約のやつをね。で、まあそっからちょっとまあペガさんのやつも一緒に同時再生で一回面白さが聞いてみようかと思ったら再、見れないっていうね。僕一人で、くだりーとかなんか、なんですかこれとかなんか言ってる声だけが再生、あれもツイキャスは何回も再生できますけど、録画の方はね、再生できないという。ミスっていうね、ちなんで。いやー、まあまあだからね、もう今からで遅いですけど、このツイキャスの方を再生しないで、ニコ生のね、タイムシフトの方だけを見ていただくのが一番ベストだと思います。なんでこんなことしてしまったんだろうっていう感じだったんですけど。いや、またね、これなんか見れない方も多いと思うんですけど、おそらくは何かの、それこそね、また、怖すぎ、超怖すぎのシリーズ、ファイル3、3以降するときとかに、でもまた何かの、機会にまたニコ生のね方でやっていただけることもあるかもしれないんで、まあその時にまたねぜひ見ていただいたらと。貞子バーサスかやこのかける超怖すぎホラー界のドリーム企画まさかの実現ってニコ生の方でタイトル書いてましたけど、本当にもうその名前の通りもう最高でしたね。もうすべてがコラボされてたという形なんで。ぜひね、また、まあ、機会があったら見ていただきたいんですけど、ちょっとま、もう、見ないって形かもしんないですけど、本当にまあ、すごかったですよね。本当に、こんなんが本当に無料でいいのかっていう。相変わらず、白石監督、なんていうか、出し惜しみないなっていう感じの、でね、まあ、工藤ディーンも、市川さんも、その怖すぎね、超怖すぎ、待ってますってね、いう感じなんですけど。まあ、ここでね、一曲、今回の一曲をかけさせていただきたいと思うんですけど、まあ、最近ね、ちょっとね、曲の説明がつらつらと長くなってますので、まあ、今回はあっさり行きたいなと思います。まあ、映画、貞子バーサスかやこ、僕実際、まあ、見てきて、まあ、まだ、公開して間もないですけども、本当にね、まあ、うまくいってほしいなと思いますし、まあ、実際でも見に行って安心しましたってことで、この曲、聴いていただきたいなと思います。笹山さんでホームワーク157から聖者の行進。
影踏みしながら数えた夕暮れの匂いはまるで優しさの意味だとか、ぬくもりを遠ざけてゆく塗り絵のやり方で埋めた苦手なことばかり増えた。幼さを許しては嫌いなものに憧れて、机に広げたどんな辞書にも書いていない世界の秘密を隠しているのさ。ハローハローハロー、声を揃えて歩く白線の中で、ハローハローハローハローハロー、うまく行きますように。
というわけでようやくですね、貞子 VS かやこなんですけど、まあ、今回はほぼ、まあ、僕が行ってきて楽しかったという話だけになりますので、まず、冒頭に今言いましたけども、今、ネタバレというか、内容に関しては触れない形にしようかなと思います。いや、今回ね、だからその、貞子 VS かやこ、見に行くにあたって、いわゆる何で見ようかな、何で見ようかなっておかしいですよね。まあ、要は、4DX でもやって、てるという情報を聞いて、まあ、ほとんどね、まあ、いろいろ僕、詳しくわかんないんですけど、すごい音響のシステムとか、まあ、のとこもあるっていうふうに、聞いたりとかしてるんで、まあ、いろんな劇場で、いわゆる、シネコンというところでやってますので、どうしようかなと思ってたんですよね。でね、まあ、そんな時に、ちょうどね、今回の貞子 VS かやこの、かやこ役の、遠藤ルナさんという方がおられるんですけど、あれは特報でしたっけね。Amazon プライム会員かなんかで見れる特典映像みたいなんで、劇場公開前に ちょっとあのメイキング的なとか、そういう裏側みたいなのを、貞子バサダカヤコに完成をやってるのが映像がありまして、それを見たときに、貞子役のナナミエリーさんと、カヤコ役の遠藤ルナさんも出られてて、で、まあ遠藤さんは特になんか、こう、自分の顔ホラー顔とかでなんかこう言ってて、なんか面白かったなと思ってたんだけど、その方に、まあ僕なんか多分いろいろ怖すぎの発言、怖すぎたくて、ツイッターなりでいろいろ発言してたのを見ていただいて、なんかフォローしていただいて、あの、ファって見たら、おぉ、かやこ役の人だって思いながら、なんか、そして、ちょっとまあやりとりさせていただいたら、実はまあ屋根裏部屋っていうか、まあ僕で言うと、岡村康樹さんのファンっていうことが分かって、なんかね、白石監督ファンで岡村康樹ファンってなったら、なんかかなり親近感が僕すごい、もう湧いたんで、大好きな二人、大好きな二人大好きって意味わかんないですけど、でも岡村さんの曲で大好きってありますけど、いやまあ、ね、そういうことで話してた時に、まあ、かやこさんのね、を見させてもらいますよと思う、劇場でって。ただまあ怖くて、僕ホラー苦手なんで怖くて見れないかもしれないんですけどっていう感じのツイッターやり取りしてたら、まあ、インドさんの方は、だったらまあアトラクション気分の感じで 4DX で見られるのもいいですよみたいな感じで、言われてはいてて、まあでもどうしようかなどうしようかなってこう僕も思ってたんですよね。まあ要は、まあ白石監督の作品を集中して見たい。まあ基本的にその映画でその 4DX の椅子とかそういうの揺れなくても今回の場合は、まああのボクソルライドショーに関してはそれを含めての企画でしたので、白石監督自体もここでこんな風にである程度多分 4DX の仕掛けの方とやり取りされて、映画とその 4DX の完全なコラボ。だったんですけど、今回は映画だけでももちろん完成してるわけですよね。完成形なわけなんで、ただそれを大スクリーンで楽しみたいっていう気持ちと、でもその白石監督の映画が長編というかあの標準的な映画が 4DX で見れる機会っていうのも、そりゃそう簡単にいっぱいボンボンボンボンあるわけではないとは僕は。これからはあるとは、僕はもう期待してますし、信じてますけど、今のところね、もともと僕が知ってからはなかったわけですし、4DX で見れる、見たいっていうのもありますので、ただそれが揺れることによって、その完成している映画にこう邪魔になったりというか、集中できなかったら意味がないなというか、思って迷ってたんですけど、最終的にね、決断はもう、まあ、遠藤さんにも背中を押されたっていうのもありますけど、4DX で。まあ、しかも僕が行ったのは、ユナイテッドシネマ、カシハラ店。まあ、いわゆる、ユナイテッドシネマ、カシハラっていう、奈良の、まあ、ボクソールライドショー 4DX を見に行った映画館ですよね。っていうのは、やっぱり白石監督ゲストで来られた時も言ってましたけど、ボクソールライドショー僕面白かったって言ってましたけど、白石監督、ただただお客が入ってないんですよねって言われてたと思うんですけど、ね、まあ確かにね、僕の記憶ではもう10人そこそこかなっていう感じだったんですよね。まあ、だからそのね、リベンジがしたいんだと。まあリベンジって僕がするわけじゃないんですけど、まあ白石監督のそのね、僕とライズショーありましたけど、それの、今回の貞子 VS かやこ、だったらもっと座席を埋まるんじゃないかと。で、まあ、しかもその時はもうほぼ初日に、ね、ボクソルライドショーの方は行って、で、今回も初日に行って、しかも大体同じようなお昼の時間に行って、比べるわけじゃないんですけど、ちょっと、まあ、僕の中でも勝手に、全然何もしないわけですけど、白石監督にとって。まあ、リベンジだと思って行ったわけですよ。で、するとですね、やっぱ今回はさすがにポスターありましたね。前はポスターもなかったわけですよ。ボクソロライドショーを調べて行った人じゃないといけないような感じだったんですけど、ちゃんとポスターもあって。ただね、パンフレットですよね。パンフレットが、僕、パンフレットもともとあんま、買わないんですけど、なんか昔って、こう、昔というか、まあ、その映画館によって異なるかわかんないですけど、 なんかガラスケースに置いてたりとか、なんか見える場所に扱ってますみたいな感じだったと思うんですけど、全然どこにあるかわかんなくて、で、いわゆるポップコーンとか、そういうドリンク系ですよね、の、まあ、カウンターあるわけですよ。で、そこで聞いてみたら、すいません、パンフレットってありますかって聞いたら、え、何の映画ですかっていうか、あ、サダカバーサーズカイコですって言ったら、ここにいて、なんか下から出てきましたからね。今ってあんなんですかね、パンフレット、存在聞かないと、その、売ってないっていうかね、なんか横にグッズを売ってたんですけどね、他のいろんな映画の。でもそのいろんな他の映画もパンフレットを置いてなかったんです、そこには。なんかこう、そこで言ったら下から出るみたいな。まあ、なんかそんな感じ、今そうなってんのかと思いながらね。で、あとね、前、ちょっと思ったのが、こう 4DX で、いわゆるドリンクは飲めるんかどうかっていうのがね、すっごい気になってて。で、すいません、ドリンクって、4DX でも飲めますかって、スタッフの方に聞いたら、大丈夫です。深いんでって言って。深いって思いながらも、まあ、とりあえず飲めるんだったらいいやと思って、くださいって言って、まあ、アイスコーヒー頼んで。で、まあ、ポップコーンをね、ポップコーンも食べる、もう本当はもう、いけるのかなって、ポップコーンも頼んだんですよね。なんか、ポップコーンはなんか、ビニール袋にすごい入ってて、なんか僕のイメージだったら、最近だと、なんかトレイみたいな、こう、ポップコーンはめるような、トレイごともらえるみたいなね。それでそのトレイを座席の横のドリンクホルダーにつけてとかみたいなのを映画館では、するイメージがあるんですけど、なんか、本当になんかこう、ビニール袋のようなものに、しっかりしたものですけど、そこに入れてポップコーンをくれるという状態でしたね。いや、まあ、で、座席の方をどうしようかなと思ったんですけど、前回ね、ちょっとま、真ん中ら辺の席に取って、前回ってそのボクソルライトショーの時ですけど、前の方の座席しかのバブル、ね、シャボンがね、来なかったんですよね。で、白石監督ゲストの時にお話しましたけど、なんか おじいちゃんというか、ご年配の方が前の方で、シャボンに包まれてて、ね、まあ、白石監督はそのままなんかメイドの方にとかなんか言う、すごい言ってましたけど、そういうシャボンに包まれるのがね、前の方の席だったんですよね。なんで、前から2番目の席に、まあ、今回ちょっとチャレンジしようかなと思って、もう、前から2番目の席にしたんですよね。でも、チャレンジっていうのが僕なんかあんま前へ行くのが、ちょっと、苦手というか、っていうのが、僕は子供の頃に、多分、一番最初初めて映画館、劇場に行ったっていうのが、ET なんですね、映画の ET を見に行ったわけですよ。だからまあ、小学校低学年なんですよね、僕。ああまあ。で、父親に連れられて行ったわけなんですけど、しかもそのなんか、見に行くときね、僕全然もちろんその小学校、2年とか、そんな3年とか、2年とかそんなんだったのかな？なんで、映画のこと知らないのに、ですけど、父親が、ブッシュマン見に行くぞ、ブッシュマンって言い出して、ある日、日曜日の朝やったかな？もう完全に僕、ブッシュマンってなんか、こうなんとかマンっていうので、もう子供の中にスーパーマンみたいなね、アメコミ系かなとか思いながら、まあ全然まあ、結果ね、ブッシュマンって、その全然アメコミでもなんでもない映画なんですけど、で、思って行ったら、親父がなんか、ブッシュマン終わってるわーって言って、まあ終わってるというのは公開が終わってたんですよね、多分。親父もそんな映画に詳しい方ではないんで。で、ET っていうのをなんか、入ってるから行こうかっていう、みたいな感じで ET に連れて行かれたんですよ。だからなんかこう、またね、まあ過去に言いましたけど、まあグーニーズをね、見に行った時も、クライマックスからね、なんかその、入れ替え制、ではないので、今の映画館っていうのは映画終わったら出て、で、新しくまたお客さんが入るって感じだったんですけど、当時の映画館っていうの多くは、ずっとなんかこう、映画を繰り返し流してて、で、何ですかね、そのずっと逆に居座ることができるというか、なので、一応前、その映画が終わったら全員が一旦出るわけじゃなくて、ずっと座ってる人もいるわけなんですよね。なので、席に座ろうと思うと、まあ、映画が終わった瞬間に入、こう、要は、満員電車の待ってる状態みたいに入ろうと思ったら、入れずに、まあ、立ち見だったり、 まあ、逆に言うともうそう、もう全然見にくいような場所になってしまうってことは多いんで、っていう意味はわかりますよ。俺、親父座りたいのはわかるんですけど、その時に空いてんのが、前の方だったんですよ、ET の時に。一番前。で、しかもですよ、その、座りたいがために、まあ、ET その時すっごい人気だったんで、まあ、また、例のごとくですよ。作品を見る、まあ、一本、二本、三本ってあって、二本目の、ね、その ET、例えば上映見ると、すると、その、一本前の途中のね、からも入るんですよ、席が空いたって言って。だからもう映画、また途中からですよ、ET も。ET 僕初めて見た時なんかもう ET が、まあ、これちょっとまあ、若干ネタバレになりますけど、ET が弱ってる状態から僕なんか、一番前の席に座らされて、もうそっか途中から見るって。もう、なんかわからないんですけど、ね、変な宇宙人みたいなやつがもうなんかすでにもう弱って色、体の色がおかしいなって思ってる状態から。まあそれでもね、いきなりほんで、まあ、自転車でね、空高く夜空に上がるときは、感動はありましたけど、すっごい。ただね、その時にもう、昔の映画館、僕行った映画館がそうだったかもしれないですけど、前ってほんまにスクリーンの直前で、子供のなんかこう子供の視野も大人の視野も変わんないかもしれないんですけど、でかすぎて、そしてめっちゃ首痛いんですよね。まあ、なんか上めっちゃ見上げて。なんかもう、もうなんかそれがあってね、なんかすっごい ET 良かったんですけど、もう見にくいって。もう一番前ちょっと見にくすぎるってちょっと、まあ迫力はすごいあったんですけど、もう右と左見よう思ったら首振らなあかんぐらいいっちゃうからっていうぐらいね。なんかそういう思い出があるわけですよ。なのでもうそっから僕映画館っていうのは基本的に真ん中から真ん中より後ろで見るっていうのが、スタイルというかね。もう僕の感じだった、僕のなんかいつもの感じなんですけど、やっぱりね、そのメイドの土産じゃないですけど、その気分をね、メイドの気分を味わいたい。メイドの気分っておかしいな。それ完全に、なんか違うものになってますけど、その、おじいちゃんのね、シャボンの、そのままメイドに行ってしまうような気分を、白石監督が、の言葉借りるなら、味わうぐらいに行こうと思ったら、前から2列目やろうと、言ったんですけど、今のね、でも、実際そうだったら前から2列目って、結構1列目までが、だいぶ空いてたんで、そこの劇場、特に。まあ、他の劇場もそうなんでしょうね、今多分。なので、2列目でも、まあ、確かに、ちょうどすっごい迫力はあるんですけど、最初は、うわ、近っと思ったんですけど、もう全然、見やすい。もう最高の席でしたね。うん。なんかね、でもバブルはね、泡はね、味わいましたけど、僕味わったのは、予告編のね、その映画が始まる前のワンピースのね、ワンピースの映画の予告の時に、思いっきりシャボンがブワーって出て、自分の周り上から降ってくるっていう体験をさせていただきましたけど、思いっきりポップコーンに張りそうになって、もうシャボン来るたびに、こう、なんか、もうジョジョのシーザーのように、なんか、ボーって、こう、なんか、こう、ジョジョのシーザーは、シーザーって、シーザーは、シャボンの使い手ですけど、いや、僕もシャボンをはじく、ワムーですね。だから、ワムーのように、もう、なんか、こう、必死に、こう、ポップコーンから守ってましたけどね、パチパチパチって、こう、手振って。まあ、でも、すごかったですよ、本当に。まあ、それで言うと、ポップコーンはね、結局手持ちになるんで、袋に入ってるんですけど、あれ袋で防御しろって意味ですよね。なんかこぼれないようにって思いますね。なんか途中からだって水がシャバシャバシャバって映画始まったりとか、もうかかってくるの必死にこう、もう湿気ないように、もう水かからないようにみたいな感じでこう、防いでましたから、ポップコーン。いや、それで言うと、その、ドリンクも深いから大丈夫ってどういう意味やねんと思ったら、横についてるカップホルダーというかドリンクホルダーが、めっちゃ深くて、めっちゃ深いのいいんですけど、なんていうんですかね。確かにこぼれないなってぐらい深く刺さるんですけど、その、上の面、辛い位置なんですよ、結構。まあ、辛い位置なんで、で、なんていうんですかね。いわゆる、ふにゃふにゃしたカップというか、わかりますかね。セブンイレブンのアイスコーヒーのカップとかと、あんなと一緒で、なんで、こう、実際飲むときはこう出すわけじゃないですか。コーヒーというか、その飲み物をね。それ取るのをなんか上からこうカパッと掴むような感じで取らないと取れないっていうね。ホルダーが深すぎてみたいな感じだったんですけど。だからさっと取ってさ、こうスッと置くっていう感じじゃなくて、こうガバッとこう、なんていうんですかね。 蹄爪のように、なんかこう、上から、鳥が、なんか魚を捕まえるようにこう取って、飲んでまたこう、そーっと置くっていう、また蓋がカパって開かないようにね、っていう、なかなかありましたけど、まあでも 4DX では、飲めるし食べれるんだなっていうのだけは確認はできましたけどね。まああまり、なんかこう、ポップコーンの方はね、大変だったなって感じはしますけど。なのでね、ほんで、まあ実際こう入ってみると僕、結構もう、だから最初の方に入ってしまったっていうのをミスったなと思ったのが、人数、要は実際その劇場に入ってる人数がね、リベンジって言いながらあんまりはっきり見れなかったですよね。なんか前の方の席のやつが後ろ振り返ってずっと見てたら、おかしいじゃないですか。カウントし始めたらね。なんですけど、僕とライドショー、10人ちょっとだったと思うんですけど、今回のね、4DX、しかもこの貞子 VS 佳代子は 4DX、そこの劇場でも 4DX 以外でも、何本もやってましたし、一日何本もやってましたし、しかもこの 4DX 時代も朝一番の9時の回が僕が見に行った回より前にもあったわけですよ。で、2回目の 4DX ですよね。それで、2、30人はいましたね、全然。25人から30人はいてたと思います。本当に、すごい良かったなっていうか、なんかその、ね、僕は最初の方に入りましたね、前なんで、ちょっとはっきりした人数わかんないですけど、なんか、賑わってました。久しぶりに。わあ、映画、やっぱり映画館はこう、たくさんで見るといいなっていうか、まあ別にその、みんな知ってる方ではないですけど、同じ時間を共有するっていうかね、そういう感じが、すごいいいなと思いましたね。
2012年12月21日、世界は滅んだ。これは、僕が忘れている物語。あなたはそれを救った。
そんなこと急に言われても。
思い出して、あなたはもう知っているもの。
知らない、関係ない、ほっといてくれ。
それを弱さというのであれば、そう言ってしまうことこそが弱さ。
全てを救えないのかもしれない。でも、やるんだ！
信じて！あなたの思う、あなた自身の世界を！
ボーカリスト笹山、ミレイビーストーリー。iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて、初めて分かったんだ。
まあ、映画を見て、見終わってですね、こう、僕は、まあ、興奮したんですけど、まあ、ここはいいかなと思うんで、ちょっと言わさせてもらいますけど、4DX ですよね。本当にね、風とか、なんかその、なんかガンガン揺れるというよりも、まあもちろんホラーなんで出てきた時はドンとかガンとかいうのはあるんですけど、なんかどっちか言ったらこう本当に世界に入っていく感じのこう揺れ方というか、丁寧な感じで、特にね僕良かったのは、まああるシーンではすごい外で風がふわーって出るわけですよ。まあここは別に言っていいか、要は、かやこの家の前とかに登場人物一人が行くと、なんか風が吹いていく、ふーって吹いてきたりしてたんですけど、その時にまあ同じように 4DX 風が吹いてくるんですけど、それがね、で自分がそこに場所にいる感がすごい増すというか、すごいんですよ本当に。うん。とかまあある場所ではね、こうなんかええ匂いがしていくんですけど、まあなんかいい、なんかなんとも言えん匂いがしていくんですけど、その場所のシーンになるためにその匂いがしてきて、なんていうんですかね、匂いってなんか記憶になるというか、その、あると思うんですよね。まあそういうのって。 だから、その匂いがしてくると、あ、ここに戻ってきた、みたいなね。なんかこう、あ、この場所なんだっていう、自分の中の認識があるっていうか、なんかこう、なんかすごいとてもいいですね。なんかその、ある、ここの場所に来たらこの匂いがするっていうのが、なんか、極端な話、家の匂いとかそんなもん出せないと思うんですけど、なんか、独特の匂いだったんですけど、あ、なんか、ああ、そこにいる自分来たなとか、あ、こう戻ってきたな、来たなとか、なんか、ああっていう感じがね、風とか匂いとか。まあ、あとはなんかまあ、先ほどポップコーンの時に言いましたけど、定番のね、水がね、このまあ、あるシーンで水が出てくるんですけど、これもね、もう、出てくるのがこう、あ、出てくる、出てくるって感じで、出てくる。まあ、これなんか見てないと何とも言えないですけど、出てくるんですけども、それがね、だからまあ、自分を体感してるっていう感じがして、うん。なんかこう、4DX 良かったなぁと思いましたね。本当に。なんかこう、没入感が、もちろん多分映画館、映画だけでも、映像と音響だけでも、すごい入るとは思うんですけど、風とかは本当にね、もちろん、うん、音ではピューっていうかその風の音が流れて、中で、登場人物が風、髪の毛が風でバーってなるときに、本当に風が飛んでくるっていうのはね、すごいなって。なんか、映画館にいるのに外だなって、なんか、いや、もちろん外のシーンなんだよね。いや、本当に、だから外のシーンなんで、なんか言ってんやん。要は、中の映画館の、映画の世界に入り込む。映画の世界は外なんで。まあまあ、そういう、何を言ってか分からなくなるぐらい、こう、入り込んだっていう感じなんですけど。いや、まあその内容はちょっとまあ飛ばしますけど、まあそれを見終わった後にですね、まあ、ここはいいかなと思うんで言いますけど、なんか、唯一、なんだこれはと思ったのが、4DX に関して、関松さんの、呪いの、シャナナナっていうね、曲がね、テーマ曲でかかってくるんですけど、そこだけがね、もうシャナナナって、もう絶対噛むな、この。ちゃんと言えないですけど、シャナナナナっていうところがあるけど、その歌詞の中で、そこの後、ドンっていうのがね、シャナナナナドン、シャナナナドンっていうのはね、リズミカルに、まるでなんていうんですかね、マッサージシェアのように後ろからドンドンされるっていう、ね。これだけはちょっとね、僕なんか半笑いになりましたね。ちょっと恥ずかしめられてる感じがしてね。っていうのありましたけど。まあまあこれは余計なとこですけど、まあこのね、まあこの曲もなんかかっこいい曲だったんですけど。いやまあ、要は映画が終わった後、立つじゃないですか。するとですね、久しぶりですよね、こう映画館で僕なんか、こう、みんながザワザワしてるんですよ。で、やっぱり聞こえてくる声が、いやめっちゃもろかったなとか、え？結局あの人ってどうなったんとか、なんかこう、みんなこの、見た直後に喋りたくなるっていうかね、いや、これはとか、なんか、まあ、そら、賛否はあったに、まあ、賛否はあったって、でも、日は聞こえなかったですね、正直。本当になんかみんなが、おもろかったなって興奮して、一緒に見に行った方と喋り合いながらもう出ていくっていうかね。いやー、なんかこう、まあこれ、持ち上げ監督の映画、以外の映画館で僕見てても、なんか、なんていうんですかね、結構な人数の方が、みんながこう、なんか興奮して、なんかおもろかったな、うわーって言いながら、いやーよかった、みたいな感じで、こう、通路に向かっていく感じ？なんかこう、ああいうの久しぶりでしたね。いや、本当に、だからもうなんかそれ、僕は全く本当にね、ただのファンで、横から見て応援してるだけの人間ですけど、いやなんか嬉しかったし、なんかよか、面白い、よかったなーっていうかね、なんか、いやまあまあでもなんかその嬉しかったし、よかったなっていうのは今思いますけど、その時は、思わないって意味じゃなくて、その時はそんな、なんかそういう感覚よりも、自分がその映画を見て、めっちゃおもろかったって興奮してる感覚の方が強すぎたんですけど、だからまあ、今冷静になるとね、なんかそんな風に、あ、よかったなというか思いますね。そのみんながこう言ってたっていうのも。で、僕はまあ、その結局その同じように興奮してる人、ただの一人だったんですけど、っていう感じでしたんで、これもぜひね、本当に見に行っていただきたいなと、思いますね。だからまあね、サタコバサズカヤコっていうタイトルだけで言うと、本当に結末が一体どうなんだって。まあ僕実際ね、屋根裏部屋でも、 3回前ぐらいにね、りょうさん出た時に、どっちが勝つんだとか、そういう話をね、どうなるんだって知ってましたけど、まあタイトルがそうだから、もちろんそれでいいんでしょうけど、それだけの映画じゃないぞっていうかね、なんかこう、結果だけ、なんかこう、気にするような映画じゃないっていうか、そういう映画じゃなくて、映画トータルとしてすっごい面白いんで、本当に。最初もちろんそれが実際どうなるかっていうのはみんな気になっているところは本当に、まあ、味噌というか、大事なポイントだとは思うんですけど、その、最初から最後まで、本当に、すごい引き込まれて、燃えて、グッとくる映画だと思うのでね。で、最後に、シャナナナナナナ、ドンっていうのを味わっていただきたいなと、本当に思いますので、まあぜひ、もう、見ていただきたいというか、で、まあ、屋根裏部屋で言ってますし、白石監督のファンのお前だから言うんだろっていうわけじゃなく、本当に今回の映画に関しては、怖すぎとか何も見てない人でも、普通にって言ったら言葉悪いんですよね。だから、もう素直に楽しめる映画。そしてまあ、年代層も広いと思います。本当に、若い方から年配の方まで楽しめる超エンターテインメントですよ。本当に。ただまあ、ホラーが苦手な人、わぁ、におすすめするかって言ったら、それはやっぱし、怖いとは思うんですけど、ただ、熱いところもありますから、もう絶対ね、これね、もう娯楽として本当に楽しめる映画なんで、こうね、その3回前に、天才白石監督ですけども、心配があるんですとか、なんか不安があるんですとか言ってましたけど、バカでしたね、もう僕は何白石監督、天才を心配する必要は全くなかったなっていう思いましたね。ぜひぜひね、今すぐね、もうとりあえずもう見に行っていただきたいなと思います。なのでまあ内容に関してはまたちょっと改めて、もうちょっとね、やっぱり今ちょっと始まってすぐなので、もう少し時間を経ったらもうじっくりね、たっぷりね、この貞子 VS 加代子の内容についてまた屋根裏部屋でももちろんお話ししたいと思いますんで、いや本当にね、めちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ面白いんで、まあ映画に関してはいつも言ってますけど個人差あるとは思うんですけど、いやもう最高でしたので、ぜひぜひ見に行っていただきたいなと思います。もう本当にもう貞子バスの解雇最高やんって、最高すぎるやんって思いましたんで、そしたら締めさせていただきたいと思います。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字でペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。演技曲は笹山さんでスルリーです。ひらがなでスルリーですね。スルリーを含む笹山さん関連のデジタル曲は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。あとですね、今回、1曲でかけさせていただきました先日の更新が入っているアルバムですね、ホームワーク157ってアルバム入ってますけど、そのホームワーク157とかなどは寿司販売ができますので、ね、これがリビングオンザレコードというこのページで購入できますので、そちらの方で購入できます。オリジナルフルアルバムシャニクサイとかセカンドフルアルバム、灰の水泳も絶賛発売中ですのでよろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。大事なことはいつも伝わらずスルリ、相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。